カモイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に適度にキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ワンワです。
はい、ということで、
はい、
本日は第88回、
うん、
そして12月30日の配信でございますけれども、
はい
ね、もう12月も末ですよ。
末ですね、末でいただきましたね。
久々に言いましたけどね。
半年ぶりぐらい言ってましたね。
まあ6月に言われたき、一回も言ってないような気がするんですけど、いやわかんない、言ったかもしれないですが、もう12月も末ですよ。というか2011年が末ですよ、もはや、ね。
そうですね。その通り。
早いものでね。明日が大晦日。
うん、
ね。そして明後日が、和尚さんが二人来るという。
うん。
ちょっとその、冷めた感じやめていただけます。
ちょっと乗っていけなかった今の
は。ああ、そうですか。あ、すいません。
まあね、ま、大晦日は、108回の、108回でしたっけ、ね、
108回の除夜の鐘、うん。
去年聞いた時は、あれでしたね、確か、防音の音とかかけて。108回なんか骨とか振動するとかいう。
かかってた
ありましたね。
話をしてましたね。
防音のね。
まあ、かけられ的には、煩悩ね。
そうですね。
煩悩ということで。
煩悩は108回本当にあるのかっていうね、感じですけど。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。まあまあ、収録日で言うと、まあ、ちょっと前になるんですが。
うん、
はい。まあね、聞いてる皆さんはきっともうクリスマスも終えて、
はい。
いよいよ年末っていうところですけれども、
そうですね、
ちょうど23日から24日ぐらいにかけてですね、
うん。
北日本から東日本、あ、西日本でですね、もう、日本海側が猛吹雪だと。
そう。
うん。そうでなくても寒いですよ、やっぱり。
寒いですよ。
そうですよ。急に寒くなって、もう12月いきなり寒くなったって感じですけども。いやいやいや。まあ、北海道はね、毎年当たり前のように、ホワイトクリスマスなんて言われてる、もう言われなくなったぐらいなのかもしれないんですけど。
うん、
どうなんですかね、東京は見事にホワイトクリスマスになったんですかね。
なったんでしょうかね。言われてますきた、ましたけど、まだ収録日で言うとまだね。
そう。わかんないですからね。
その前日とかなので。
まあ、まあ、ちょっと期待をしつつ、うん、ね、多分聞いてる皆さんはもう知ってることかと思いますが。
うん、
そうですね。ニヤニヤしながら。
はい。
だせこいつらまだ知らないんだな、過去のこと、と思いながら、聞いていただき。
なんだそれ。
その点さと聞かれてもちょっとあれですけどね。
いや、俺らもその時期になったら知ってるし、みたいな。そうでしょ。
みんな知ってるからね。あのね。
はい。
はい。ということで、今日はですね、通常の配信ではなくてですね、うん、まあ、かけれずサイムとイルバタカオスではなくて、スペシャルということで、
はい、
2011年を振り返るスペシャル回にしていこうというふうに思っておりますけれども、
うん、
はい、
それとともにですね、12月の募集テーマ、
はい、はい、
ところに、皆さんお便りを、いただいておりますので、
うん、
それもね、途中途中で紹介しつつ、
はい、
2011年を振り返っていけたらな、なんて思っております。
うん、
はい、
うん。
じゃあ、早速本編に行きますか、
うん、行きます、
はい。じゃあ行きましょうか。
はい。
よし。行きましょう。
はい。はい。ということで、壮大な音楽で始まりましたけどね。
なんかドラゴンクエストが始まりそうなね。タッタッタン、タッタッタッタン。
ドゥルドゥルドゥル
ドゥルドゥルドゥル
ドゥルドゥル。ね、文字がこう、打ち込まれそうですけど。まあまあ、ドラクエは始まらないでね、かけらじが始まらない。
オリジナル曲ですから。
はい。まあ、2011年を振り返っていこうじゃないかというような回に。うん、
いいですね。
ですね。はい。
はい。
ということで、まあ、例年ですね、2011年を振り返ってみたいなので、1月からこうバーッと言ってくんですけれども。
すごい長くなった。確かに、2部構成にしたりしました。
1月から 6月までをね、前半とかやってましたけど。
そうですね。
ちょっと、それはしんどいんで。
そうですね。レッドクリフの映画かよって思いますからね。
さらっと、さらっとやっていこうかなと思います。そう。
ね、ゆるくね、やっていくっていう。
うん、そうですね。ですね、うん、
じゃあ、早速、まあ、1月ぐらいから振り返っていきますか。
ああ。ね。振り返りましょう。
はい。
まず1月ですけれども。
うん。
まあまあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないかという。まあ、かけラジオを聞いてる方にとっては、あ、聞いたなっていう話題でしたけれども。
うん。
グルーポンのおせち騒動。
これ、ね。
ございましたね。まあまあ、画像をね、見ていただくと皆さん苦笑という感じ。
まあね。
取り上げた通り、9分割のはずのやつがね、4分割のセルになってるって、かけらし言った。
言いましたもんね。
言った通りの、この配置ですよ、うん、改めて見ても。
そして、まあ、3段目ぐらいを見ると、まあ、なんか残飯ぐらいしか見えない。
どんどん減ってってますね。
食べ残しですね。これは。
食べ残しの域ですよね、これね。もうなんか、色味が変っていう。
そうね、色味もね。なんか。
緑がないっていうね。
なんか、プロセスチーズみたいなのが一個ちょこんと置いてあるの、なんだろう、これ。
これはひどいですよ。だって生ハムの隣に、だってハムみたいなの置いてあるんですから
。肉しかねえみたいなね。そうそうそう。この段。
肉詰め合わさってもないよね、だからね。
カスタマー。だからもう、これ取り上げた時に今年はギャグで満載の年になるなと思ってたんですよ、
どうぞ。
この始まりはやべえわと思った
んだ。この年は平和だなぁと思ってましたけどね。
平和だなと思ってましたね、この時は。
あー、なんと、1月そんなことがあってですね。
うん。
まあ、2月のところで言うと2月はあんまりないんですが、まあ、任天堂 3DS 発売されましたよっていう。
うん。そんなのありましたね。
ね、まあ、そんな、そんな感じですよ。
なんかあと、カンニング、だっけ？
あ、
なんか
京都大の、ね、
京都大学でしたっけ？
京大のカンニングありましたね。
うん。なんか、あれもすごいなと、携帯を駆使した、うん、ね。
まあ、最近ならではというようなところでございましたけれどもね。うん、そんなのがございましたよ。
うん。
そして3月、3月はもう、皆さん言わずと知れたんですけれども。
iPad 2の登場でしょ？
あ、そっち？そっち行っちゃった。まあまあまあ、それは確かにありましたけどね。うん、まあ、地震もね、
うん、
東日本大震災という大きな大事件がございましたけれども、う
ん、まあ、これはね、まあ、かけらじでも何度も触れていますしね。
そうですね。まあ、うちの番組だけじゃなく、いろんな番組が取り上げたところでありましたからね。うん、まあ、そんなことがございましたよ。
これはもう今年で話題が終わるわけじゃなくて、
うん、
原発もありますし、
うん、そうですね。
もうここ先何十年、下手したら100年超えるかもしれない。
うん。
方、まあね、話されることの多い話題になるんじゃないかと。
そうん。
思いますけど。
まあ、我々もね、現地に、その地震の後に、あ、私は行ったか。ただ、その平和な姿しか見てないので、うん、まあ、なんていうかね、そのあんまりこう、深くは語れないというか、いうところなんですけど ね、憶測でしか過ぎないのかもしれない、う
ん。まあ、我々としてはあんまり軽率な発言はできないんですけれども、うんうん、まあ、今後、その原子力発電所関係のところも含めてですね、うん、ちょっと、まあ、日本全体としてね、取り組んでいかなきゃいけないところなのかな、ということですが、うん、そして4月はですね、
うん、
まあまあ、4月も、やはり地震の影響でいろいろ、まあ、ね、原発事故をレベル7に上げたとかですね、いろいろあったんですが、うん、
はい、
まあ、ウィリアム王子の結婚式がありましたよ、ということで、
イギリスのね、
結婚式があったりとか、
はい、
あとはプレイステーションネットワークで世界規模の障害が発生したよっていうのね。
そう、本当本当に困りましたよ。ね、遊べないんで。
まあね、僕、やってないんで、あんまりこう、被害がなかったんですけど、
うん、
でもまあ、世界一ですからね。
そうですよね、なんか、うん、そう、なんだ、個人情報のリストもあったんだっけ、これ。それが問題だった。
一応、だから名前とか、そういったところが、全体的にね、こう、流れたっていうのが、
うん、
何千万件とかですよね、確か。世界的ですから。
そうですね。
もうなんか、こんだけ流れていると、もう、ね、自分の絶対どこかで出てるなっていうね。
そうだよね。
もうだって、登録してないものなんてないじゃないですか。
そうですよ。
本当にね。
うん、例えば。だから言ってないだけですごい流れてるかもしれないですね。うんうん、
なんて世の中になってしまったんでしょうね、これ。
いや、だから個人情報、個人情報というね。まあ、そういったところが厳しく言われるようになってきた。
それで、社会保障番号とかね、つけてとか、
うん、
なってきてるんで。
いや、これいつも。
ますます一人一人の個人情報ついてるの。
うん、
シークレットな、あれが、重要になってくると思うんですよね。
これ、流出って言うんだけども、うん、なんか、一般人の目に見える場所に流れているわけじゃないじゃないですか。
うん。
そこがちょっといつもね、疑問っていうか怖くて、つまり、その、なんかサーバーにアタックして情報を取れる頭の良い人のところに流れていくと。
うん、
その一部の人が情報を掴んでいいように、それを操るという、こう、形式じゃないですか、大体毎回。
そうですね。
となるとね、まあそういう人たちだけこう、得をするっていうね。世の中
で、自由に売っちゃうわけですからね、その情報。個人情報高く売れちゃうんで。
まあ、そういう、ね、儲けるために、まあ多分、そういう精神でやるわけですからね。そこで、うん、不公平だなって言っても、まあしゃあないんですけど。
いやいや、だから、なんで言うかね、不公平っていう言葉なのかわかんないですけど、なんかそのアタックする人、まあいわゆる一般的にはハッカーとかと思われてるんかなと思いますけど、そういう人がいるせいで、情報系の人って悪く思われたりするのかなっていうね。こう。
まあ、ハッカーのね、
間違いない、
ね。言葉の意味が悪い意味になってっちゃったのもそのせいですからね。
別に理系がね、みんなそんなことしたいから、そんな風にしてるわけではない。
え、なんかあったんですか？なんか疑われたんですか？
いや、別に疑われてないですけど。
熱く語り出したね。
ね。いや、でも確かに理系の人ってなんか、往々にして言われるよね。うん、え、何？お前家でハッキングとかしてんじゃないの？お前な、みたいな。
パソコン向かって
理系が全員ハッキングできると思ってんじゃねえよ、みたいな。
そんな嫌な人言う。まあね、もうそんな人話さない方がいいっすよ。
そうです、
ね。その話終わりとか言って。じゃねえって。
はい。じゃねえ、バイバイってね。
バイバイ。
押していただきたい。
うん。クソ、チャージしてねえよ、クソとか言いながら。帰ればいい、ね。
いや、完全に引っかかってるじゃないですか、それ。電車引っかかってるじゃないですか。
電車行きます。
まあまあ、そんな事件がございましたよ。
はい。
そして、まあ、5月は、そんなに。
まあ、5月は、
けど、まあ、ビンラディンさん、
ね、そう。
ですかね。
ね。
が、まあ、殺害されましたよっていうのがあります。
うん、死亡というよりも、銃撃戦で殺害されるっていう、その、
うん、
アメリカのね、特殊部隊の人たちの、なんていうか、一方的な攻撃っていう感じでしたね。うん、
まあ、これも、ね、後でちょっとまた話しますけど、こういう、なんか、殺害された系、今年多かったですよね。
そうですね。
で、これに関しては911の絡みがあって、それはホネスさんが取り上げてもらった陰謀説っていう、とても興味深い話をしたのを今も覚えてるんですけど、うんね、それが本当だとしたら、無駄に、ビンラディンさんは悪くないのに殺されたかもしれないっていう。
そうなってくるとね。
そこに、うん、繋がってきますね。
そうなるとまたこう、ね、さらに何かが騒動に発展するっていう可能性もある。
いろんな騒動になる可能性がある。
でも被害者遺族とかからはね、この人をとにかくやっつけてくれっていう願いがあったっていうのが背景にあるんで。
うん、まあ、どうなるか、真の真実というのはね、まあ今後、もしかしたら何十年後に語られるかもしれないですけど、
うん、
まあ、そういった事件がございましたというところですね。
5月、で言うと、僕はあれですね、アタック25の。
あ、小玉さん。
小玉さんがちょっとね、亡くなりになったってのは。
う
ん、
そっか、今年。うん、
そうです
ね。それも、やっぱり、僕は好きな番組ね、まあ、今も続いてるんですよね、司会者変えて。違いましたっけ、
うん、アナウンサーが今やってますね。うん、
いや、長いこと、本当に、ね、40年近くやってらしたとかいう話
です
ね。
そうです。
アタック25。いやね、本当に。ご冥福をお祈りしますという感じでしたけれども ね、
うん。はい。
はい。
そして、6月はですね、世界各地で。
お便りそろそろ。
あ、読みますか？
そろそ
ろ6月終わってからかな。
6月終わってから、半年ごとに行く
と。半年ごとにね、うん、ちょっと。
6
月はもう簡単ですよ。はい、世界各地で皆既月食が起こったのと、あとは、サッカー。
皆既月食なんて起こったっけ？
皆既月食起こった
の。6月
?6 月に。
最近じゃない？
最近もあったんですけど、うん、6月にも一応あったんですよ。
ああ、そうなんだ。見てなかったわ。日本では見れない、
ね。日本
では多分ね、見れてないですね。
なるね。そうだよね。
はい。で、あれですね。日本女子代表が優勝ということで。う
ん、ああ、これすごかったですね。
はい。
何がすごかったって、実際見てる人よりも、その後の報道がすごかったですね。
なんかこれ、上間さん。
なでしこじゃ、パーンみたいな。うえぁーってなってたじゃん。
ありましたね。
でも、そうなる前にもっと予選から見てたのかって言ったら、誰も予選とか多分見てないと思うんです
。うん、熱狂的な人しかね。
そう。で、すごい勝ってったからすごいってなってたんで。
だから優勝してから初めてこう、なでしこジャパンすごいみたいな話になったみたいなね。
うん。まあ、結果を出して、それに対してわってなるのはすごくいいことだと思いますね。うん、
そして、じゃあここら辺でお便りをちょこちょこ、
はい、そうですね。
紹介していこうかなと思いますけど。
ミクシーの方にもお便り来てるというかコメントがあるようなので、
はい、
まあ、それも含めて。
紹介しようと思いますが、はい、まずは、全部でミクシャウスで6件来てるのかな？
うん、多分それぐらいでしょう。ね、はい。
じゃあ、まずは、普通オタの方から紹介していきますかね。
はい。
はい。ということで、まず、普通オタ&12月テーマということで、
はい。
リーヤさんからですね、はい、いただいております。こんにちは、もしくはこんばんは。前回の学校の先生がポッキーを持ってきたというお話にいいなぁと憧れを抱いて前回を拝聴させていただきました。さて、12月の10日は皆既月食が日本で見られるのだそうです。時間は21時45分から25時15分までで、天気は若干不安な曇りの予報が出ています。かけらじを聞きながら夜空を見上げるというのもいいかなと思いますね、ということで。
うん。
いただいてますが、うん、まあこれはね、12月10日、見事、関東圏では見れたのかな、うん、
見れました、
ね。
見れました。
はい。うん、
で、リアさん
は。めちゃくちゃ綺麗に。
うん。
はい。
リアさんは多分九州の方ですよね。
そうですね。向こうの方どうだったんでしょうか。うん、はい。まあ、今回結構日本ね、全国、いい感じで見れたところ、う
ん。全国的に綺麗に見えたんじゃないかなと。
ね、ことだと思いますけど。これ逃すと、8年ぐらい先でしたっけ、うん、もうちょい先だったか。という感じみたいですよね。皆既月食。
赤い月がね。うんみんな見えたんじゃないかなと思います、
う
ん。
地球の影がね、
そう
覆うという、
う
ん。地球でけえなと思いますよね、なんかあれ。がっつり覆ってるからね。
どうしたどうした
小さいのか地球が大きいのかわかんないけど、なんか。
どうしたどうした、う
ん、いや、地球ってでけえなっていう。
完全にネタに走ってるけどね、もうね。
いやいや、本当にそう思ったわけです
よ、
見ながらね、
う
ん。
そうですね。
でもこれさ、翌日になるとさ、全くね、回帰どころか月食さえも起こらないというこのミリ
月っていう感じ、ね、
そうミリ単位のズレがどんだけね。
すごいよね。そうそうそうあれね、一日経つとそんなに隠れねえのみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそう、不思議に思うよね、うん、これね。
綺麗に月が上がってましたからね。
天体ってすごいなと思いますね。
はい
はい。そして、12月のテーマの良かったことですが、私の良かったことは楽器が吹けるようになったことでしょうか。
うん、
完全に私事ではあるんですけれども、入学して吹奏楽部に入りまして、いろいろな先輩に囲まれ、上下関係にアクセスしつつも、ちょっとは曲が吹けるようになり、友人関係も広がりました。問題は山積みではありますが、なんだかんだ言って部活が好きで、そういうところを探し、知ることができたのが、私にとっての良かったことでした。
あ、これも素晴らしいです。
素晴らしい。
もう素晴らしい。音楽はいいよ。誰だろう。音楽はいいよ。
何？二人の今日のキャラって一体何方向ですか？
もういや素晴らしいと
思います。いや素晴らしい。
いやいたって、ね、いたって普通ですけど。
普通です。
普通ですけど。
としては素晴らしい。100点満点の答えですね。120点かもしれないですね。
いやもう こんだけ学んでもらえればいいんじゃない、
ね
うん、
いいことですよ。学校ではね、うん、通常の勉強以外にも。
先生見たら、先生、顧問の先生みたいに泣いちゃいますよね。
泣いちゃいますよ、こんなのね。今年の良かったことで楽器が吹けるようになったことなんてね、もう、楽しくてしょうがないんでしょうけど。
うん、
はい。まあ、それで最後、パーソナリティのお三方の良かったことは何でしょうか、うん、良ければお聞かせください。ではではということで、メリアさんからいただいております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、三人のね、良かったことに関しては、最後に。
最後に回しますか
最後か。またちょっと嫌な振りが入りましたね、これね。
ちゃんと準備しておいてくださいね。
ちょっと。
はい。そして、これはツイッターからいただいてますかね。はい、村松さんから。
はい、
村松さん。
いますが、10年、2011年の、良かったことですね。
はい。
12月のテーマでいただいております。やっぱり女子サッカー、なでしこジャパンかな。ワールドカップ優勝プラス、オリンピック出場権獲得。男子も頑張れということで、いただいております。
う スポーツの話題やっぱ多かったですね。
多かったですね。まあ、やはり、一番、印象強いところなのかな。
かけらじもなんかこういうのないかね、はい、なんちゃらジャパンにこう、ポッドキャストジャパンみたいなの、出場できないかね。
あ、我々が出場ってこと。そう
そ
う
そう、ああ、それしたいですね。
なんかそういう。
どういう形になる。
なんか、よくさ、いや、前から、ツイッターのね、フォロワーとか見てると、うん、なんか、どっかの大学の放送研究会みたいなところも結構フォローしてくれてるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そういうところがなんか、よく、そういうキャンペーンじゃなくて、フェスティバルじゃなくてなんだっけ。まあ、いろんなポッドキャスターとかそういうやってる人たちを寄せ集めたイベントとかをやっていて、
うん、
まあ、なんか、機会があったらね、参加してみるのもいいのかなというふうに思ったりとかしますけども。
そうですね。うん、ぜひ、来年、2012年はそういう年にしていきたいですね。う
ん、やっていきたいですね。
はい。
はい。はい、そしてもう一通はですね、どちらを読もうかなと思ったんですが、時系列的に言ってですね、おそらく、ミクシーの、
はい、
ところに来ているのが、順当なのかなと思いますので、はい、まずは、ミクシーの方を読ませていただきます。
はい。
これはナンペさんからいただいたんですね。
はい。
今年の良かったことということで、12月のテーマに入っていただいてますが、今年の良かったこと、それは何といっても、このかけらじに出会ったことです。
うん。うん、素晴らしい。
素晴らしい。
ね、かけらじ。はい。
今まで友達とは興味や考え方の違いで決して話せなかったけれど、私の興味のある分やネタについて話していたので、iPod Touch を前に独り言をつぶやき、一緒に参加している気分になっています。
うん。
ふとしたきっかけで夏休みにはグリーンティーさんともお会いしたり。
あ、そう、ありましたね、そん
な。ね、ありましたね。うん、朝までスカイプ通に参加させていただいたり、うん。思いがけない新しい出会いがたくさんありました。そこで出会ったツイキャス。今では配信者です。まあ、南平キャスをね、やってらっしゃいますけれども。
まあ、配信者になると、辛いこともいっぱいありませんか？なんて言って
ね。配信側
でもこうやって、こう自由気ままに話してるのを聞くと、うん、なんかちょっと、私もやってみたいなっていうふうになるのはよくわかりますよね、
うん。
そもそも我々がやってることのも、なんかラジオを聞いたりしながら、
うん、
あ、こういうのやってみたいなって思ったのがやっぱりきっかけですもんね。
う
ん、
そうですね。
もうかけラジスタイルというのが出来上がりましたよね。完全に今となってはね。
うん、そうだね、
うん。
そうですね。
でもなんかこういうスタイルって他の番組であんまりないみたいな声もね、
あ、そうなんです
か、いただいたりとかもしてましたから、まあ、ならではなのかななんて思ってたりしますけどね。
そうですね。はい、
はい。では、続きを読んでいきます。今までタレントさんのラジオ系の、番組ばかりダウンロードしていましたが、それ以外のポッドキャスト番組にも視野が広がりました。いろいろな番組に出会い、聞く楽しさ、参加する面白さを実感しました。今年1年というよりも、この3、4ヶ月ですが、趣味の幅が広がり、友達もたくさん増えました。1年で言うと、ディズニーに4回も行けたことが良かったですね。最初に聞いたかけらじがディズニー特集だったわけですが、多少の軽口コメントには屈しない心は持っているので、こういう考え方もあるのかと楽しく聞かせていただきましたと。
うまうまさんをね、
そうでしたね。
何が楽しいのっていうね。
早く帰ってゲームしたいなとか言ってました。
そうそう、ゲームした方がよほど楽しいですみたいな。そんなこともありましたけれどもね。はい、
うん、
この出会い、つながりを大切にしていきたいですと。そして年末は、年越し、南平キャスを予定しております。まさかここで、南平キャス、宣伝をね、ぶっ込んで来られると思ってなかったですけど。
どんどん宣伝していきましょうよ。
はい、ね、年越し南平キャスやるらしいので、ぜひ皆さんね、聞いていただければと思います。うん、よかったら参加してくださいね、ということで。うん、はい。なかなかと語ってしまって、すみませんでした。しかし、それだけ新鮮な一年でした。毎回楽しい配信をありがとうございます。来年の配信も楽しみにしております。さらに、チクチクと配信される過去配信もとても楽しみにしていますよ、ということで。
はい。ありがとうございます。いただい
ておりました。うん。
うん。なんか、このかけらじをきっかけとしたね、いろいろな広がりを見せていただいたということで、ね。
そうですね。で、割とお便りでもらったのが多かったのが、やっぱり、その、今年から聞きましたとか。
ああ、多かったですね。ね、
多かったので、それは今年のいいことなのかなと、3人を含めた、かけらじという単位では、
うん、
ね、いいことだなと。
確かに、広がりましたね、今年は何か。
広がり
ました、いろいろね、広がった年になったのかなという。うん、まあ、成長期ですよ。
はい。
ね。
この調子でね、来年
以降。どんどん。していきたいと思いますが、
と思いますね。
はい、はい、まあそんなところでまず前半のお便りを紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
そして 続いて、7月から、また、来たいと思います、
は
い。
下期ですね。
下期ですね。
はい。
7月は、何がありましたかね。
あれですよね。
まあ、一番大きいのは、やはり、地デジカ。でしょうね。
地デジカ。
24日。地デジカがされたわけですけれども、うん、まあ、3月ね、にあった震災の影響で、岩手、福島、宮城の3県に関しては、うん、2010年の3月31日まで、地デジカが延期になりましたけれども、うん、まあそこの他の県に関しては、地デジカが済みましたよということで、もう皆さん完全移行してますかね？してるでしょうね。
してますね。まあそんなにこう大した騒ぎはしませんでしたけど、でも砂嵐になるとかね、いう。うんの見ようとしてた人もいたみたい。
いや、でも僕その瞬間見てましたよ。
あ、見ました？
はい。最後こう、じーっと、あ、青くなったね。またじーっと見て、あ、砂嵐になったみたいなね。一人でちょっとテンション上がってましたけど。
場所によっては確か、なんかそのまま見れるところもね。
うん。
しばらく
あったりとか。
あったみたいで。あれ変わんねえじゃんって。
そう。
思ってる人もいたかもしれない。
なんか地デジのやつを、こう、ネットワーク、経由とか、まあ、ケーブルテレビ経由で弾いてるところはそのまま見れたりとかね。
そうだね。
したらしいですけどね。はい。
はい。
そして、8月ですけど。
うん。
うん。
8月ってあんまり大きいのない。
野田首相の誕生とかじゃないですか。
あ、野田政権ですかね。
野田政権。
はい。あと、あれですね。カダフィ政権が崩壊を迎えたのがちょうど8月だったかな
と。あと、シンスケ引退とか。
あ、シンスケ引退も8月でしたね。シンスケって。
ね、
友達みたいに言ってますけどね。
しんちゃん。
島田シンスケさんが引退をね。うん。言ってましたけどもね。あとは、9月ですけれども。うん、9月は、俺は9月もあんまないですね。
ね、
エジプトの大統領選挙とかですね。
うん。あの、あれですよ。私らの地元付近に台風がね、来て、
あ、そうですね、
結構な爪痕を残していったっていうのがありましたね。
うん、それはありましたね。う
ん、
はい。
まあ、結構台風来ましたよね。あの、
今年は結構来ましたね。うん、12号とか結構強かったっていう話は聞きましたけど。
まあ、私も新幹線が止まって、えらい目にっていうね、経験もありましたし、うん。なんか、久しぶりにその台風でね、家が、吹き飛ばされるんじゃないかみたいな感じを今年は受けました。
うん。
でも別に、あのね、小学校とか中学校の時とかみたいに学校が休みになるなんてことはないので、もうね、鬱陶しくてたまらないっていう感じなんですけど。
そうなんですよね。
びちょびちょになりながら会社に行くって、ね。
そうそう。
勘弁してほしい。なんともいたたまれない感じ。
ね。ウィリーウィリーのせいで。
ウィリーウィリーじゃない。ウィリーウィリーはその地方の呼び方だから。
ポッと出てきたで行ってみたっていうだけなん
です。懐かしいですけど、台風の回やりましたけどね。はい、うん、
そう、台風の回今年やってないですね、そういえば。
やってないですね。
ね、去年、
おととし。2年連続やったのに。
やりました、ね。
はい。ね。そして10月ですけれども。10月はいろいろありましたね。まずスティーブ・ジョブズさんが亡くなられたという。う
ん、
はい、
ああ、そっから2ヶ月経つんですね。
そうですね。もう2ヶ月
も、
うん。
うん。あとはもう、太陽国で、50年間最悪の水害が発生したりとかですね。
ああ、なんか、あれですよね。ただし、割ともう船とかみんな漕いだりとか。
そう。
それを、あの人たちの強さが出てましたよね。
うん。なんかそれで生活を、俺たちこれでしていくんだぜみたいな感じで。
もうなんか、あの、ベネチアみたいになってました。
そう。あと、なんか、船みんな絶対買うだろうからって、
うん、
今までずっと船を売って、いた人たちが船の価格を急激に上げたっていう、う
ん、商売上手な人もいるもんだと、
まあ、困ったのはやっぱ日本のね、うん、日本からの企業とか工場があるところが水害を受けて、うん、
なんかダメージ、あれですね、タイの洪水ってまあ日本でいう、まあ日本もね、津波で結構な被害を受けましたけど、あれとはまた全然違っていて、こう本当にゆっくり水が来るっていうね、感じ
ら
し
いですよね。流れる先がないから溜まってく、うん、溜まってきながら押し寄せてくるんですよね、うん、
で、お正月来るんだけども、本当にゆっくり来るんで、じわじわじわじわっとこう水が来るっていう感じらしくて。
まあ、国土も大きいですからね、
うん。まあね。
日本に比べると。
何でしたっけ？お、チャオプラヤ川でしたっけ？氾濫したのって。
そうでしょうね。, 笑っちゃいましたけど。
チリ。
久々に聞きました
と思う。ビジュアル乗ってましたよ、それ。
その川。チャオプラヤ川。チャオプラヤ川ね。うん、
ね。
はい。まあ、うん、こんなところもありましたが、あとは、まあ、いい話で言うと、
うん、
世界人口が70億人に達するということで。
いい話なのかどうなのか。
いや、いい話なのかちょっとわかんない。まあ、将来的には良くない話なのかもしれないですが、うん、まあ、70億人目の赤ちゃんだよっていうので、10月31日に生まれた子、みんなが70億人目っていうのがね、
出、うん、
たらしいですけど。
これ、ね、日本は人口減ってるじゃないですか。うん、増えているっていうのは、そうか、なんでこれ増えてるんですかね。
だから、要は、アフリカとか、その、生まれてすぐ、
うん、
死ぬ環境にあった人たちの環境が良くなって、
ああ、そういうこと？
生存率が伸びたんでしょうね。
あと、住んでる場所とかが拡大し、土地自体はね、まだ、人が住んでないところとかもいるだろうから、開発が進んでるのもあるかもね、知れないですけど。
うん、
なんか日本の高齢人口的には12月に3000万人達するんじゃないかっていうの言われてるみたい
な、ね。ということはもう何 ?30% ぐらいに近づいてくるっていうことですよね。
まあそう、20%、30% ぐらいは。
だって今まだ1億以上いるけど、うん、なんか1億切りそうな勢いになってきましたよね、こうなってくると。
だって1億2000万中の3000万ぐらいってことでしょ。うん
じゃあ、そう、そう、4分の1だから、
そうですね。で、少子化が進んでるから、ここ、半世紀くらいで多分、1億は余裕で切るじゃないですか。
うん。
恐ろしい。なん
で
こう、ね、
でもまあ、国土狭いし、なんでしょうね。別に、その、死ぬっていうことに対してはすごく嫌ですけど、減るって、人口を全部で見た時のバランスのいい人口って絶対いると思うんですよね。
そう、
そうすると今までがちょっと逆に増えすぎたかなっていうのも。
いや、たださ、やっぱり逆じゃねえな。ピラミッド型にはなっててほしいじゃないですか、一応。
そう
だ
ね。
そうね。
そう。年金関係もあるし。
若い人が少なくて、そう。お年寄りが増えて、ね、若い人が少ないっていう、そのなんか、うん、頭でっかちになってる部分。
そう
なんだ。小さな体で大きな頭を支えるっていう、そういう。
昔、社会のそういうビジュアルだったらよく忘れましたけど、ね、その若い人が、お年寄りを支えているみたいな、3人で1人を支えるみたいな、うん、そういう図があったりする。
それがそのうち1人が4人ぐらい支えてるみたいな。
そう。そんな感じになる、なってますからね、基本的に。
だからあの時のビジュアルは正解だったってことですね。
ビジュアル正解。で、しかも悪いことにですね、その、まあ、若い人たちってお金って消費しちゃうし、あんまり貯蓄してる人って、まあ、いるとは思うんですけど、やっぱり、お金の持ってるシェア率っていうと資産ですかね、うん、お年寄りが圧倒的に多いですよね。
うん。
だから、どんどん使ってってほしいんですけどね。
そうね。
そこは使われずに、まあ、それはそのうち資産家だったら代々引き継いでいくんでしょうけども、
うん、
動かないお金っていうのが一番、なんか、なんでしょうね、経済でいうところの、
うん。うん、まあ、巡らないとね。
血が止まっちゃってるような、うん、そんな気持ちになっちゃうんでね。まあ、かといって、グリーンでね、課金をしまくれっては言えないので、なぜグリーンなのかわかんないですけど。
まあ、でも今はね、定年も長くなりそうだとか、いう話も出てるじゃないですか、うん、会社の。うん、まあ、健康で働ける時期が長いっていうのはいいんだと思うんですけどの。
まあ、そうですね。
うん。まあちょっと、そういう高齢化社会とは付き合っていかなきゃいけないけど、でもそれを生んでる根源としては少子化とかがありそうなんで、
うん。
うん、ねどうなんですか、
難しい課題ですよ、これ。
まあ言いたいことはたくさんあるんですが、もうかけらじの中でね、言うのも、あんまり、一気に言うと、いろいろまたね、批判を浴びそうなので、この辺で止めておきますけど。
そして、11月ですけれども。
はいはい。
11月は、まあ、ちょこちょこありましたけれども。
個人的に大橋のぞみ引退発表っていうのは、気になっているんですけど。
完全にウィキには書かれないことじゃないですか、
その。その若さで引退って言葉って何なんだろう、ね。
大橋のぞみ、引退じゃないですか。あれ、休止じゃないの。
休止だっけ、
わかんない、わかんないけど。
なんか、
休止というか、ね、でももう、芸能活動。
学業に専念するんだよね。確か、引退か。そうそうそう、じゃあ引退だな。
引退なん。ね。なんか、世間では芦田愛菜ちゃんが出てきたから、ね。どうのこうのみたいな。
ポンみたいなね。押し出されたみたいな、ね。
話になってましたけど。
まあ、なんか、生きる世界。まあ、もうね、ね、うん。だいぶ、子役というよりは、もう、ちょっと大きくなったかなって。
うん。
ありますからね。
あっという間にね、いつだけポニョの 歌歌ってたんで、うん、もう4年ぐらい前の話。
身長ものすごい伸びだからね。
あ、そうなんですか。
うん。
も
う
全然見てないうちに、もう何、小学校高学年とかになったんだっけ。
そうですよ。こんなレベル
で。で、子供店長とかどこに行かれたの。
いや、まあ、あの、そこは触れちゃいけない場所。
どこに行かれた。
どこに行かれたの。
子供店長は、そう、あの、店長職に就いたじゃないですか。
店長の分、いなきゃいけないんですけど。
店長職
あ、サムネ上の。
そうそう。
なんか、あれかな、ジェネラルマネージャーみたいな。
あ、マネージャー的な。
エリアマネージャーみたいな感じで、関東圏を収める立場
に。子供エリアマネージャーみたいになってるかもしれない。う
ん、店長を超えていくんだね。なるほど。
ね。クレームが入らないことを祈りますけど、ね。
管理職ですね、もうそうなってくると。
管理職、管理職。
子供なのに。
会社側の人間ですね。
そうそうそう。
11月、ね、まあ、はい、11月これでいいんすか、なんか。
いいです、いいです、もう。他ないですから、別に。
ないですか
?G20 があったよとか、
それぐらい。世界的なニュースは多い、
多いですけど。はい。
うん、
そして、現在ね、12月ですよ。
うん。
まあ、いろいろありますけど、12月10日の皆既月食、
ね。そうですね。はい。よろしい感じに見えました。
はい、まあ、
一番新しいニュースとしては。
一番の衝撃ですけれども、
うん、
キム・ジョンイルさんがね、
うん、
総書記が、亡くなられたという。
これは、
ね、もう我々3人もね、テレビに映ってる通り、ひざまずいて、うわーって泣きましたね。
もう枯れましたね、涙がね。
何のコメントだよ、
エレベーターに顔をすりつけて泣きましたよ。
本当に。どうしていいか分かんなかった、ね。聞いた時はもう、愕然としましたけどね。
ね。声を枯らせながらね。
僕、個人的にすごい話したいことがあるんですけど、いいですか。
はい。はい。はい、
どこのページだったか忘れましたけど、このキム・ジョンイル総書記が亡くなられた直後に立ったスレがありまして、
はい、
それがキム・ジョンイルが言ってる言葉みたいな感じでね、
うん、
キム・ジョンイルで吹き出し、
うん、
ガンツっていう。
ああ、見た見た。
ネタがね。
でも僕ガンツ知らないんですよ。
あ、嘘。
そしてあれでしょ、つったら、今年死んだ人たちも出てきて、
そうそうそう、
カダフィとか、ジョブズとかも一緒にいたんでしょ。
あれね、個人的には超ツボだったんです。で、ガンツって何かというと、アニメでね、今年映画化もされた、
はい、
なんか転送するやつですよ。
はい、はい、はい。
なんですけど、うん、要は、死にそうな方とか、もう、現実の世界で亡くなった方っていうのが、うん、亡くなる直前に、転送される世界みたいなのが、うん、ある。
はい。
で、その転送される世界というのは、同じこの世なんですけど、
うん、
ただ一般の人には見えなくなるよっていう。
はいはい、
あ、見えるのか。見えるんだけど、なんか変なスーツ着せられて、うん、変な怪人と戦わなきゃいけない、
うん。
真っ黒ななんかちょっとね。
そうそうそう。
だいぶ、
ウェットスーツ。
キム・ジョイルはちょっと着れないかな
っ
ていう。サイズ合わないかなっていう。
そういう、ちょっとね、なんて言うんでしょう。R18 的な要素も含まれつつのアニメが、うん、アニメというか、漫画があるんですけど、うん、それのネタでね、キム・ジョンイル亡くなって、そのガンツの世界に転送された後の、キム・ジョンイルの言葉みたいな。ガンツみたいな。そこで、こう、ジョブズもいて、みたいな。
まあ確かに今年ね、なんか、いろんな、
ね。いろんな指導者的な方がね、
指導者系は多かったですね。
うん、
ビンラディン、カダビー。
そうそうそう。そう
含め。
だからなんかその、ガンツのお話はちょっと、個人的なツボで。
そのガンツに転送された人たちが名だたる人たちで。
そうそうそう。
埋め尽くされてるでしょ。
ジョブズはガンツに何か施すんじゃねえかみたいな。
そうそう。新たな技術を使うことができるでしょ
う。
アイガンツみたいな。
そう、アイガンならね、みたいな。まあそんな、ちょっともう、ね、あまり面白くしちゃダメなんでしょうけど、うん、そういうスレが立っていたり。
まあね、人の死っていうのは誰であろうと、まあご冥福をお祈りしますとは言いたいんですけど、
はい、
確か痛いニュースかなんかでも、うんご冥福をお祈りしますみたいなところの下に乾杯するアスキアとか貼られてたって。4人くらい手があってカチーンってこう、乾杯してるね。アスキアとかよくあるんですけど、うん。それがありましたね。
まあ、でも、今年はでも偉大な方がいろいろ亡くなられてたっていうのがね。
うん。
非常に印象的。まあ、毎年言ってますけどね。
毎年言ってる気がする。
毎年言ってるけど、うん、キム・ジョイルに関しては、本当に年末の年末にこんなことがあって、
う
ん
ね、
これは多分、うん。
だこれもなんかいろいろね、流れてますよね。いろいろな噂が。うん、あの、なんていう、病死ではなく、あの、狙われたのではないかとかね。ああ、
なんか列車に乗ってなかった、そうそう乗ってたとか、その辺もね、
うん、
はっきりしたこと分かってないですし。
そのうちまたあれでしょうね。その、キム・ジョンイルの死に迫るっていう特番がやられるんでしょうけどね。う
ん、あとなんか、通日、そのなんか1週間か2週間ぐらい前にニュースになってたのがね、キム・ジョンイルじゃなくて、北朝鮮の朝鮮中央テレビだっけ。
はいはい。
あそこのアナウンサーの女の人が、ここ数ヶ月出てこなくなって。
そうそう、50日間出てない。
そう。あ、50日間か、
うん。ありましたね。
どうなったんだみたいな
ニュース。でもあの人結局いたんです
よ、ね。あ、いたんだ。
うん。
最後あの、キム・ジョイルの死を伝える時に出てきた、
ね。ああ、
そうで、多分その後もう出ないと思われますみたいな予想でしたね。
うん。
あの人が自分で、個人的にはあの人に救われたというかアナウンサーに起用されたんで、
うん、
最後に私に読ませてってことで、
あ、そうな
の。あの人自身、ただの、確か病気かなんかで、たとえ、休養か退職かわかんないですけど、長期休暇になってたと思うんですよ。っていう風な話をどっかのワイドショーかなんかで見ましたけど、本当かどうかと、わかんないですけどね。
なるほどね。
まあ、いろんな国のいろんなニュースが世間を騒がせたっていう一年ね。ね、うん。
はい。
うん。
まあ、そんなところでございましたよ。
はい。
そして、後半の、お便りにね、
はい、
行きたいと思います。
そうですか。
も、
はい、
後半、まず1通目は、ネゴソジャパンさんからいただいてますね。は
い、
猫耳論。
ま、いただきました。
はい。いただいております。はい、かけらじの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
猫ちゃんです。
こんにちは。
ね。12月10日配信のかけらじ拝聴いたしました。とても面白い内容でした。また、私のメール紹介していただいてありがとうございました。おねそさんの年齢違ってましたね。すみません。後から気づきました。いえいえ、全然。ホネストさんの年齢というか、まあ、まあ、我々3人の年齢ですけど、
ね。若く見られて嬉しいですからね、とか言
って。そうですね。24歳。
見られてっていう。
見られて
ないです
か、聞かれて、みたいな。
そうですね。
はい。そして、タッチパネルのある車とか、表面が全面液晶とか、スマホ、車か計画なの、なかなかのものですが、例えば、不審な黒いワゴン車が悪いことをした後で、ありふれた白いセダンに変わったら操作が難しくなるなとか思いました。ね、自分としてはマニュアル車に戻りたいくらいですが、ということで。
うん。
まあ、そういう使われ方も。
あるかもしれない。
されますからね。
でも、見た目が黒いワゴン車じゃないですからね、多分ね、そもそもね。
なんか、たまあ、あれ、あの量産型がね、増えすぎるとまたね、なんか、まあ、でも多分、一つ一つの車に ID が埋め込まれてみたいな感じになるんでしょうね。
なるんでしょうね。
うん。前面にまず、その番号を表示義務みたいなのがあって、うん、あの、ナンバープレートみたいなのは絶対必須になると思うんでね。うん、まあ今でも必須ですけど、もっともっと目立つ位置にみたいな、う
ん。道路の至るところに、例えば信号機の下とかに、あの、ETC の読み込み装置みたいなのがついてて、どこを通った
かみたいな。どこ通ったとかね。
わかるなると思いますよ、多分。
経路がバレちゃうと。うん
そんな気がします。ま
あ、事故したらすぐわかるみたいなね、うん。なるかもしれないですが。はい。グリーンティーさんのお話は、前々からいわゆる非リア充
は。これはっきり言っていただきますね、これね。はい、どうぞ。
え、非リア充はそう思って。
我々が非リア充であるかのような。
はい。
はい。クリスマスは子供のものだったのに、大学生頃から彼氏彼女と二人で過ごさねば、みたいな風潮になって、めんどくさかったですね。なんか世の中が寄ってたかって、シングルを焦らすというか、惨めな思いにさせるというか、
あの一応ね、あの番組の中でも、演じておりますという話をいたしましたが、
非リア充ということで。
半分ね、あの時も言いましたよね、半分本気でそう思っていて、半分は思っていないという話で。だから、そういう考え方もあるよっていうところを前面に押し出した形になっておりまして。
はい。
はい。
あとはですね。
まあ、楽しんでいただければと思います。
そう。うん、まあなんだろう。まあ僕も追加でちょっと言いたいのは、やっぱり別に、なんだろうな。寂しくないよという人も絶対いると思うんですけど、
うん、
例えば一人でも、友達同士でも、恋人同士でも、家族同士でもいると思うんですけど、うん、クリスマスっていうもの自体が必ずそういうなんか、集まって楽しまなきゃいけないっていうふうなですね。感じにですね、強制的に街自体がなってくる、うん、 っていうものに強制的になんか巻き込まれるっていう感じが嫌だなっていうのはちょっとあったんで、ね、
うん、
自分たちが好きな時にそういうことをすればいいじゃんっていうのをですね、僕はもうどんどんみんなに広げてですね、まあ日にちずらしたりしてる人も多いですからね、うん、予約取れなくて、ね、うん、それも含めてわざわざそんなクリスマスだからっていうのが ねどうかなって思うんで、うん、決して何かこうそうならないからっていう人がですね妬みで言ってるってわけでも、まあそれが半分ギャグとしてね、
そうそうギャグなんですよね、
認知されてるんで、うん、そうギャグです。クリスマス中止とかなんかサンタさんが銃撃されてる写真があって、なんかもうサンタ来ないですとかいう、なんか割とシリアスな写真がね、わざと貼ってあったりとか、うん、いろいろしますけど。
撃たれてるやつね。見たことある。
そうそうそう。拳銃でやられた後。あれ海外の人のね、作品だと思うんですけど。うんうん、よくやるわ、と思いますけどね。
だから、あのね、すごく、なんか、全く関係なく楽しんでる人も私の周りに非常に多くて。
うん。まあね、いるでしょうね。
そうそうそう。で、うん、やっぱり、なんていうかね、世間的に、あれですよ、このクリスマスという、一時期、一日二日を、この、フラグを立てるか立てないかだけで評価されるみたいな世の中にはなってほしくないなと。
まあそう、ね。
そうそう。
今後ね。うん、まあ今もその風潮ありますからね。うん、
その、フラグをわざわざこの日のために立てると。と、大体その日の後ぐらいに瞬間的にフラグが落ちるみたいな人も現れるわけで。ね、そういう寂しい世界にはなってほしくないなっていう思いもあります、
ね。あとはまあ単純にインフラ設備とかですね、この日本の世の中、うん、機能するものが機能しなくなるってことはちょっと許されないっていうものもあるんでね。
う
ん、
そうですね。
矛盾してますよね。うん、クリスマス楽しまなきゃダメでしょうっていうふうにみんなが言う割にはですね、うん、コンビニとかが点灯しなくなるとみんな騒ぎ出すわけですから。うん、誰かが支えてる。
そう。みんな支えられてるんだよっていうことをね。
なんかそういうふうにしてなんか楽しませないように働きかけてると思われます、
ね。そんなこと言ったら極端に言えばですよ。うん、ね、みんなこう恋人同士が寄ってたかっていく、まあディズニーランドとかですね。そのキャストの人たちは楽しめてないかもしれないですからね。
あれミッキーマウスとミニーマウスでしたっけ？
ええ、
まあ
でしたっけって。
でしたっけ？
僕はあんまり、ちょっとその辺に関しての、ね、インフォメーションの方があんまり充実してないので。
インフォメーション
できてますよ。
はい。
それだったらまあ、はい、うん、
まあ大丈夫、
ね。着ぐるみ状のね。
着ぐるみって言わないの。着ぐるみって言わないの。
座れてるというわけじゃないですか。あったですよ。
はい。
まあ、だから、それなりに楽しいんでね。面白く。
そうですね。皆さん楽しみましょう。はい。続き読んでいきますよ。
はい。
はい。
私は子供たちが小さい時に内緒でプレゼントを用意して、イブの晩に枕元に置いといてあげるのが一番楽しかったクリスマスです。伴侶ができるまでは友達と楽しく過ごせればいいんじゃないでしょうか。かけらじの皆さん、十分リア充だと思いますが、どうでしょう、
うん、
私のリア充の理解がいまいちな感じもしますけど、うん、でも楽しい番組を作って世界中に向けて配信して、残していけてすごいじゃないですか。
まあこれはね、これからも頑張ってね、このまあリア充も俺も よく定義わからないけど、あんまそうリア充とか使いたくないんですけど言葉的に、
うん、
ただまあこういうことに熱中できるというのはね、すごく嬉しい、うん、楽しいの で、
ね、
まあ
ね、
どこまで広がっていくかっていうところも楽しみにね、これから頑張りたいと思ってますね。まあまあ
でも、リアルな生活が充実している人たちであれば全員リア充ですから。
そう、だからまあ充実させようっていう思いが大切なんでしょうね。
そう。
それが、あのね、なんか、うん、リア充、非リア充が、その、ね、恋人がいるいないみたいな判定によく使われますけども、そうではないと私は思ってますから。う
ん、そこじゃないですからね、はい。はい。気をつけて使っていただければと思います。はい。はい、そして、この前歌番組の録画を見ていたら、AKB その他大勢が猫耳つけて出ていました。それこそ、お元気そうに見えるお嬢さんたちが猫耳や猫尻尾をつけて、ヘビーローテーションを歌っていましたが、皆さんはこのコスチュームやっぱ受けるんですかね？
全然受けないです。
全然私たちのね、あれには入ってこないですね。
そうですね。
あ、これはどうな
の？可愛いと思いますけどね。
まあ、可愛い、可愛くないかったのは見ないとわかる。そもそも見てないんでわかんないですけど。
そうね。私もちょっと見てない。
うん、まあ。いいんじゃないですかっていう、
私は正直可愛いと思いましたということでね。まあなぜなら私は猫が好きだからということで、まあさえちゃんが特に高かったですねとか、ともちも似合ってたなと思いますとかですね、 あっちゃんとマリコ様は可愛いけどちょっと違うかなというふうに思っていたようですね。
うん。
で、どうやら、ヤフーアカウントを猫耳ジャパンにしようと思ったそうなんですが、使用者が多くてできませんでしたということで、
はい、
猫耳好きの人が多いような気がします。
ああ。
まあ、
なんででしょうね。
らしいですね。
よく男性が犬で、女性が猫っていうふうに、動物的になんか、
そうな
ん言われますけどね。
例えられてる気がするんですね。あ、アニマルプラネットはなんかでもなんか、ドラドラえもんの犬が男だった。
懐かしい。
ああ、
犬の警察官みたいな。
あったあった。犬のおまわりさんね。
犬のおまわりさんっていう歌もありますからね。うん、
ね、やっぱ男性的なんでしょうね。
うん、
はい。そして、私の家庭ではクリスマスよりも来年のセンター試験に始まる長男の受験の方がよっぽど重要課題です。
はい、これはちょっと頑張っていただきたいところですね。
センターの話題はグリーンティーさんが最も得意とするテーマの一つですから、
ぜひ期待
でも来年の1月もあるんじゃないですか。
なんかネタあるかな、なんか探しちゃいますが。はい。
本人、近頃妙におとなしく、テレビのお笑い番組を見ているか、部屋にこもっています。
これ、かけらじの方は聞いていただいてるんですかね。もし、ね。
どうなんでしょうね。
なったら、まあ、
センターの話題と、受験生サポート的な話題もね、
うん、
やっていけるから。
はい。
うん、
PSP をやっているようですが、私はもう何も言いません。でも、また頭が痛くて髪の毛真っ白になるような思いです。
まあ、受験
は。こういう時ね、うん、あのね、僕の経験からするとですね、
うん、
ほっといてほしいって思うんですよね。
うん、受験生でもなかなか、さらにね、
うん、あんた大丈夫なのって、ですね、
うん、
よく言われましたよ、僕も。うん、
本人が一番分かってるし不安なんですよね。
実は本人が一番の試練であり戦いであって、この時にはですね、ある意味親に対してはあんま頼らずに、
うん、
できれば自力
そう、
自分との戦いで結果を出したい、
うん、そう
って思ってる時期なんでね、結構周りからですね、お前勉強したとか、
うん、
っていうのすらちょっとイラッとくるくらい、
うん、
ちょっとピリピリしちゃう時だと思います、
ね。
まあ、なんだろう、いいアドバイスになることであればどんどんサポートするべきだと思うんですが、
うん、
単純に大丈夫かどうかの心配をするとかになってくると割とちょっとデリケートな部分があるんで、
そうですね、
難しいと思うんですけどね、うん、もうそこはね、
まあ、
人にもよりますし、
うん、嬉しいなと思うのはなんか冷蔵庫にあれ残ってるからよかったら食べてねぐらいちょっとねコメントがあると、
あ、なんかそういうの差し入れとかすげえ嬉しかったですね、
完全になんかあの東京ガスの CM みたいなんです
か。あれ泣ける CM ね。
泣ける CM みたいな。
泣ける CM
ね。あれね、新しいバージョン僕また泣いたんですよね。またちょっとそれもやりますけど。
ちょく確認してるんだっていう、その。
いやいや、違う。ふとね、テレビつけてやってて、一発で見て一発で泣いたっていう、もう東京ガスすげえなと思ってるんですけど。
ね、
いや、東京ガスがすごいのか、それを仕掛けた人がすごいのかわかんないですけど。
いや、年取ると涙もろくなるっていうのもあ
るんですね。そうですね。年取るとってね、まだそんな年じゃないですけどね。
はい。
はい。そして、まあ、なかなかとすみませんでしたということで、次の配信楽しみです。私が今、一番疑問に思うことは、頭痛、腰痛、肩こりです。中高年っぽいですね。でも、痛みって何でしょう？よく疲労物質が溜まって、とか言いますが、ピンときません。腎臓や肝臓は痛みが感じるようになったら、もう末期的とか言われますよね。じゃあ、痛みの意味がないんではないか。なんてね、ということで。はい、それでは皆さん、お元気で。まあ、猫茶でございましたということでいただいてます。
このあたりは、ね、あれですよ。また、かけらしの中でやった方がいいんですかね。
そうですね。
病気の回かなんかでね。
まあ、内臓が痛み出すっていうのは結構ね、特に肝臓とか。
その前に、内臓の前にまずですね、発熱とかが起こるんですと。
そうだよね。なんか、
あとは、そう。神経痛と言われるようなですね、
う
ん、胸あたりにですね、そういう臓器が、臓器の位置と関係ない位置が痛み出してくるんで、
う
ん、なんかあったら病院行った方がいいですね。
どうしたの？どうしたの？
いや、
お医者さん。
ちょっともう最近、あれなんですよ、お医者さんと仲いいんですよ、すごい。
いいですね、それ。ちょっと、吹き込みましょうよ、かけらじに。そう
ね。違う、あんただね。
年配の人なんてあんまり。
あなたたち。いるでしょ、はいサトシがいるでしょ、
ね、内科でしたっけ、
今普通にお名前の方、まあその芸名で入れようかと思ってますけどね。
ドクターサトシがいるでしょ、我々には。ドクターサト
シがですね。まあ僕らの同期で、
うん。
そう。
仲良かったメンバーがね。
仲良かった同期生で。
お医者さんになってるはずなので。
お医者さんになってるというシナリオのね、
はい、
方が。
いやでも全般的にやってるんじゃないの、彼は。
うん。もう一年半ぐらい前からかけらじに出演させようっていう話になってます
から。で、まあ聞いていただいたりもしてるんでね。
うん、そうですね。
まあ、ちょっとそのうちね。
聞いてる
来年は出
てる。
聞いてたら連絡ちょうだい
あの、ここでメッセージ送るのやめておられますか
あとだ、あと、なんだっけ、CM の時のね、生放送の CM の時とかも、杉サトシって名前を確か
に。確かに言ってたんだけど。
言ってた、言ってた。
勝手に名前が出てきて。
言ってたわ。
B 組のサトシってやつがとかなんか言ってた。リアルに、その当時の名前を使ってるっていうの。
しかも B 組だった気がしたし、違ったっけ
はい。はい。まあ、そんな感じでいただいております。
無許可で出して。大丈夫なのか。
ね、ネコソジャパンさん
から。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。はい、そして、先ほどご紹介しましたけども、はい。リーヤさんからもう一つね、
はい、ます。ありがとうございます。
こんにちは、もしくはこんばんは。はい。前回の井戸端カオスのところで、ベネディクトス16世ローマ教皇が、抗議文を発表したというくだりに、
はい。
苦笑い、大笑いをしております。
はい。
また、はい、カケラズタイムズのトヨタファンビーは実際に走行中に出会ったら流している画像によってはシュールな光景かと思いますが、
あ、僕みたいにね、
ね、友達いっぱい乗せ て
人がギュギュっていう変な演出
一回やってみたい、
全くいいのない演出する、はい、
ここで走行中にスマホをいじっていたりしたら事故りそうですね。まあ事故りそうですね。
まあ、画面にね、メールが出たりしてましたからね、あの。
ポンみたいな。みんなに呼ばれる。
安全面ゼロですよね。
話は変わるのですが、私は今、国語で環境問題がもたらす病気について調べているのですが、かけらじ34回のモスキートバトル適合型ファッションの回の引用させていただきたいのですが、よろしいでしょう
か。なんか、あの回、引用できる、あの、ことありますかね。かけらじタイムズ、モスキートバトル2010開幕直前情報っていうのと、うまもさんファッションって何なのっていう。
いや、あれでなんですか、モスキートバトル要は蚊がどうのこうのみたいな。
あれ、うん、あの、
登ってきて。
引用は大丈夫なんですよ。どういう形に引用になるかわからないんですけど。
全然引用していただいて構いません。
あそこの中で、ちょっと、多分私ね、で、デング熱というのを、テング熱というふうに間違えて言ってるので、そこだけ気をつけてください。
デング熱。
デング熱。
音声を引用されたら嫌ですね。
あ、音声、そうなるの？
違う。まあ、音声でやられてもいいけどね。
まあ、URL 貼るとかそういう感じじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、その辺はご自由にお使いください。
まあ、どんどんね、はい、どんどん使っていってほしいですよね。
はい。
まあ、そんな形で、長文失礼いたしました、はい。ということでいただいております。
はい。
そして、最後。ツイッターからね、味噌汁さんからいただいてます、はい、今年1年振り返って良かったことについてですが、僕は高校生なので英語の偏差値が10上がったことがとても嬉しかったです、ね、
おすごい。
去年から精力的に勉強していたので今年一番発狂しましたと。
あ、
素晴らしいですよ。
僕多分英語の偏差値は10下がりましたね開始からね。
それどこ基準の開始は、
まあ、開始は多分統一テストみたいな。
中学校、高校？
あ、中1の時からかな考えたら。
まあでも、結構さ、人の変動もあるしね。うん、
そうなんですよね、うん。
そうか、あんま覚えてないな、俺は。
なんだろう、苦手の科目が、の偏差値が10上がったりしたら、もう、すごいですよ。苦手が得に変わるみたいな瞬間じゃないですか。
そうだね、う
ん。
相当頑張られたという、う
ん、ことですね。まあもしかしたら、もう、もともと、65くらいだったものが75に上がったとか、
ね、そ, そっちの方がすごい
よ。得意をさらに得意にしたっていう感じ。じゃあまたそれはそれですごいですよ、ね。
それ発狂するわ、ね。
発狂しましたって書いてありますもんね。
まあ、そんな感じでね、はい、皆さんからいただいておりました。もう早いものでね、はい、1時間かなり超えてますけれども。
あ、もうそんなに行っちゃってるんですか。
一応収録時間まだ大丈夫ですよ。
あ、もうすぐ1時間
です。もうすぐ1時間です。
もうすぐ1時間。はい、
じゃあ、まあ、これでエンディングに行ってですね。
うん、
エンディングのところで、3人の、まあ、今年良かったことについて、一言ずついただいて、今年を締めくくろうかなと思いますので。
はい。
まあ、今年の振り返りはこんな感じで、以上とさせていただこうかなと思います。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということでお送りしてまいりました第88回ですかね。
うん。
まあ2011年締めの駆け上がりラジオでございましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。
うん、まあ、こうしてみると、決してものすごい悪すぎた年ではなかったのかな。
まあ、そうですね。確かに。
今振り返った感想を言うと、面白いニュースもあったし。
うん。いろいろありましたからね。
はい。
まあ、ぜひ、来年はちょっといい年にしたいなというふうに思っておりますが。
はい。
じゃあ、早速ですね、お二人の今年の良かった話について、お聞かせいただきましょうかね。ということで、じゃあ、まずは、グリーンジーさん。
もう俺から
どうぞ。
ああ、よかったことですね。まあ、全体的に、まあ、満足はしているかなと思いますが、まあ、私ね、まあ、一つ挙げるとすれば、うん、まあ、仕事かなと思いますね。
うん、
で、まあ、お二人よりも私、会社入るの遅いかったので、まあ、まだ
大学院。
はい。そうですね。はい、まだまだ若手という、お二人が若手じゃないって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、経験年数は浅いっていうかですね。で、最初のね、一年間ぐらいはもうほぼ全部研修で、本格的に業務が始まったのが今年ということで。
はい、はい。
はい。ただまあ、その中でも非常にね、重ためのですね、仕事を今年は抱えることになりまして、
うん、
大丈夫かと、はい、思いましたけれども、なんとかこう年末までやってこれてですね。うん、で、まあ、最後にね、そのリーダーさんとかね、上長からいただいたことは本当に、お前今年本当急成長したなって言われたんですよ。
おー、よかった
ね。
お
ー、本当に、ね、なかなかそういう言葉ね、うん、上長からもらうって。
うん。
それはちょっと嬉しくて。はい。もう一年間ちょっと頑張り続けた成果というか、まあ、甲斐があったなということで、思いました。で、本当それが一番、今年は、嬉しかったことであって。まあ、振り返ってみればいろいろありますが、
うん。
うん。まあ、これはね、やっぱ、今のところ私も、ね、生活の基盤とか、まあ、社会人みんなそうだと思いますけど、やっぱ仕事がね、一番生活の根本的なところで回っているので、まあ、それがしっかりできてこそ、他のね、例えばまあ、かけらじとかの活動とか、いろんなところに手を出して、そっちも楽しんでいけるのかなという、うん、まあ思いますので。まあその基盤がね、うん、しっかりできたというところは、すごく良かったかなと思います。で、来年は、ちょっと私仕事以外に、ちょっとやってみたいことっていうのが、前々から思っていったことは結構ありましてですね。まあ、このかけらじの、まあ、私科学系のネタとかよく扱うじゃないですか。
うん、
その辺をですね、もう少し社会貢献に活かせないかっていうので、ちょっといろいろ活動したいのがありまして。はい。そっちの方にちょっと手を伸ばそうかなと思っている段階でございます。そちらの方にも来年頑張っていきたいと思っております。
なるほど。
こんなところでよろしいでしょうか。
かしこまりました。
はい。
はい。それでは、うまうまさん。
はい。まあね、結論から言うと3点ございます。という形でですね。
それ何点満点なんですか？
いや、あ、3点ございます。
あ、3点、そういうことね。
3つありますということですね。
あ、そういうことですね。はい。
なんと、嬉しいことばかりでというふうに
言いたいんですが。
はい、まず1点はですね、
うん。
なんか僕の体調管理で言うと、
うん、
駆け上がりラジオをですね、はい、始めるあたりの時、マックスに体調が悪かったんですね、実は。
マックス、はい。
で、確か1回ですね、2回目か3回目の収録の時に、ちょっと具合が悪いんでとか言って、
ああ
収録を遅らせたか、確か、収録できなかったかっていうのが一回あったと思うんですよ、ね。最初の一回目だったかと思うんですけど。というのは確か夏頃あたりにものすごい仕事で眼精疲労とかが蓄積しまくってですね。でも、これやべえんじゃないかっていうところまで行ってたわけですね。
うん。
うん。で、それから回復していってですね。まあ、その間、だって、秋葉でのロケとかあったじゃないですか。秋葉のロケって言ったら大層な言い方ですけど、ね、やった時とかも、結構薬を飲みまくってましたね、いろいろな薬を。そうですね。で、まあ、精神的にはもうピンピンしてるんですが、いかんせん体の方がね、それを拒み続けてきたっていう感じだったんですけど、
はい、
それがほとんど取れたんですね、今年。
すごい。
まあ、それは一つ。まあ、それは、どちらかというと、嬉しいことというよりかは、元が厳しい状況になったものが改善してきたっていうものではね。うん、まあ、これは仕事に慣れてきて、うん、まあ、一つ安定してきたっていうのが、一つあるかな、
うん。
とは思います。
はい。よかったですね。
で、うん、はい。二点目。まあ、これも私のことですけども、まあ、一人で何でもできるようになりたいって思ってたんですよ。
うん、
でもどうしてもなんか、ずっとこう日本でこう暮らしてる上で、なかなかそういう時間とかないんですが、その中で仕事でこうやっぱ海外に出張するっていう、まあ、機会ね、っていうのをもらって、で、割とその時って去年とかだったら大体、他の人と一緒に行ったりとかするんで、
うん、
任せっきりだったりしたんですよ。
うん、
で、僕とか多分、三人で会ったりした時もあると思うんですけど、割と先頭を歩いたりあんまりしなくて、
そうか。
そうですね。電車乗る時とかも、割とその、どの線だっけとかっていうのも、その割とね、ついていく感じなんで、先頭の人が見捨てたり、自分も見捨てたりとかしてるんですよ。で、そういうのをどんどん変えていきたいと思ってたんで、自分でこう、全部、経路だったり何だったりとか自分でできるようになってですね、みんなを引っ張っていきたいっていう、まあ、そっちに変わっていきたいって思った中でね。
はい。
まあちょっと、アメリカとかに一人で出張して、
うん、
まあ無事にその辺で会議とか出まくって済んで、まあファッと帰ってきて、まあその後の収録では声枯れてましたけど。
ありましたね。
ガラガラでしたけど。
アメリカの砂漠の何か重い空気を。
ありましたね。
砂漠のね、乾燥した空気、ドライな空気を思いっきり吸い込み続けた結果、喉がね、カラカラになっちゃったっていうのはあったんですが、その辺の成長っていう意味でもね、良かったなと、
はい。
これでもう僕別に一人でなんか、うん、聞いたことない国に行けって言われても、そんなに、なんでしょう、苦手意識を覚えずに、うんうん、パスポートの期限だけ見ながらね、うん、余裕だって言って、パーッと行けるっていう。
うん、あれですよ、海外って、ね、一人で行くとなんか変わりますよね、そういうところ。
一人で行くと、ね、全部の光景とか音とか全部が全部入ってくるんですね。うんうんっていうのは多分初めてっていうことが多いからだと思うんですけど、
うん、
やっぱ異国の文化とか習慣とか、うん、ね、いろんなものをですね、インターネットしてるだけではわからないことがたくさんあると、
う
ん、
そうそう
っていうのを、まあ、皆さんにもお勧めしたいと、うん、これを聞いてる方もですね、まさに、ちょっと最初は戸惑ったりですね、ちゃんと行けんのかなとか不安とかあると思うんですけど、旅行とかでもいいのでね、海外とか行ってみるとちょっと人生観変わったりとか、
そうなんですよね。
なんか自分が今までどんな小さいことで悩んでたんだよって思うこともちょっと出てくるかもしれないんで、ちょっとなんか積んできたりとかしたらですね、
うん、
思い悩む前にまず、海外にパーッと行ってみてですね、ちょっとなんか、その海外の空気を浴びるっていうのもいいかもしれない。うん、
まさにね、自分が胃の中の蛙だったみたいなね。
もうそれはそうです。
ありますよね。
まずもう日本人で囲まれてるからわかんないですけど、海外ってみんな海外の人だと、自分がアウェイだっていうのをまず味わうとですね、
うん、
おのずと適応していくと、
うん。
そうするとですね、僕みたいにちょっと割とおとなしめな人でもですね、みたいな感じですね、あっちの人とやったりするんですよ。まあ、それやらないと、やらないとね、参加できないからね。
まあそうだよね。その向こうの雰囲気に合わせていく、もう。
そうそう、合わせると結構合わせられて自分、あ、こういうことできるようになってきたんだっていうのは。まあ多分、お二人は想像つかないと思うんですけど、まあそういうこともね、やると。
はい。
うん、
いう意味で、よかったと。
はい。
で、最後。
うん。
これはまああれです。まあ駆け上がりラジオっていうもの自体がですね、
はい、
まあ休まず、このままやってこれたってことですよね。
そうですね。
ね。
うん。
10日、20日、30日ですって言ってて、うん、それができなかったら悔しいじゃないですか。
うん。
でも、見事にですけど、できてますよ。
うん。
うん。
これはなかなかないなって。しかも、毎回3人揃って放送してるんですよね。
うん。
欠員が出たら延期するっていうほどのストイックにですね、うん、3人揃ってやるっていうことに対して、すごいこだわりがあって、うん、それだからこそ、今実現してるわけですから。
そうですね。
これはまずいいことだなと。
うん。
思いますんで、
はい。そうだよね。これ
だから自然な、うちらからすると別にそこまで大変な思いして収録してこなかったけどって思ってるかもしれないですけど、
うん、
あと客観的に見たらなんか割とすげえことをよく続けてきたなって。
そうだね、振り返ってみると。
振り返るとね。
うん、
なんでその、できたっていうことがさらに自信になって来年、それぞれまたね、いろいろチャレンジできたりすることが広がったら、
うん、そうですね。
もっといいなと、
はい。
いうふうに思いますね。まあちょっと長くなっちゃったんで僕からは以上になりますけど。
はい。はい、
最後は司会のホネストさんのね、いい話。
私は、まあ、今年何かなと思ったんですけども、まあ、完全個人的ですけど、
うん、
まあ、私も、 あの、彼女ができまして。
はいはい。それは大きいと思いますよ。
まあそこの彼女ができたというところが一番、まあ今年良かったことなのかなと。まあそれで今年1年はとりあえず、あの、幸せに過ごせましたので。あの、完全に最後のろけになって終わるのはどうかなと思うんですけど。
いや、でも、今年前半か去年かわかんないですけど、やっぱり結構、その収録の中でね、ホネスさんが仕事に対しての、
うん、
まあ、愚痴じゃないですけど。
あ、多かったからね。
多かったんです。でもそれが後半になってきたら、ほとんどなくなってて、
そうですね。
機嫌が良いんですよね。機嫌が良いんですよねってな。機嫌が悪かったら困るんですけど。うん、まあ、良くなったなっていうのがありました
ね。まあ、そうですね。まあ、うん、なので今年、やっぱり1年はそこかなというふうに思っておりますよ。
まあそういう出会いのものというかね。
そう、出会いのまあ年になったかなというふうな感じでしたけどね。うんうん、はい。まあそんな感じで、2011年。まあ時間もあれなので、終わっていきたいと思いますが、
はい、
まああの今年一年ね聞いていただいた方は本当にありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
来年もまだまだ我々ね5年10年続けていく予定ではありますので、ぜひそちらの方もあの引き続きね、
はい、
駆け上がりラジオを聞いていただければと思います。そうですね。
でまた音楽の音楽変えたりとか、
うん、
なんかいろいろ見直してこうどんどん新しいことをやっていくとかね。
そうですね。やっていきたい
な。どんどんやりたいですよね。うん、
はい、
うん。で、この活動は、すごく貴重なね、皆さんの生活にこう、多分結構密着してると思うんですよ。ポッドキャストって、なんか通勤時とか通学時に聞いたりとか、なんか勉強の途中に息抜きに聞いたりとか、例えば今中学生の方とかもいらっしゃいますし、まあ先ほどの、まあ主婦の方もいらっしゃいますし、その方と多分、声だけは伝わってて、で、一緒に多分これから5年10年やった時にですね、なんか同じ時間をね、別に全然違う生活してるんだけど同じ時間を共有してるみたいな感覚がちょっと生まれてきてるんですよね。
あの、うん、扱うトピックも割とその日常でよくやりそうな話とか、
うん、
あのみんなが話してるニュースとかを取り上げたりするんで、
うん
うん、自然に、うん、ですけど、
そうですね。
まあうちらがついてると思っていただいてですね、はい、とか言って、うん、気持ち悪いですね。
まあ
三人が後ろで喋ってるような感じになっちゃいますけど、
うん、そういう気持ちでね、
はい、
あのぜひ皆さんも参加をして行っていただければなというふうに思います。
はい、
なのでぜひお便りの方もね、
はい、あそうですね、お便りの方、
はい、
引き続きそれは確かにそれが我々にとってのかなり、
うん、活力ですからね。
はい、
そうなりますね。
はい。はい、まあ、今年最後になりますが、かけがえラジオではですね、皆さんからの番組に対するお便り、メッセージを募集しております。Twitter のダイレクトメッセージ、Email までお送りいただければと思います。Twitter の ID はかけらじ、Email はかけらじアットマーク、gmail.com、もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答、まあ1月はね、また Twitter の方でお知らせしますので、そちらの方に気軽にどしどしお便りいただければと思います。
はい。あと、あれですよね。Facebook。
あ、そうですね。Facebook も、ファンページをね、立ち上げさせていただきましたので、はい、Facebook 持っている方は、ぜひ、いいねを押していただければ、ね、
はい、
そちらの方でもアンケートなど取っていく予定ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、なので、まあ、SNS 関係でいくと、まあ、Twitter SNS じゃないですけど、Twitter、Facebook、Mixi というね、
そうですね。三大 SNS はやったのかな、
はい、見つめて網羅しておりますので、
うん、はい、
はい、よろしくお願いします。
ということで、なかなかやってまいりましたが、2011年はこの辺でお別れをしていきたいと思います。
あと一個忘れてましたが、
はい、
ポッドキャストのレビューがどうのこうのっていう
の、あ、レビューの話するの忘れてたね。
どんな声だよ。大丈夫ですか？
どうします？レビュー。
レビューは年明けにしましょうか。
そうですかね。そうしますかね。
うん、
もう尺がちょっともう、
尺があれなので。
これ分割しなきゃっていうところまで行きそうなんで。
はい、じゃあ、そのレビューについてもですね。
はい。
また、年明け。
じゃあ次回お楽しみという形で。
はい、していただければと思います。はい。はい、ということで、2011年、なかなかのね、ありがとうございました。
ぜひ、お疲れ様でしたと言いたいです。
はい、お疲れ様です。
2012年もよろしくお願いいたします。
はい。
お送りでしてきましたのは、私、本日と、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。お疲れ様でした。